キンキンラディオ。最近ね、ジャズピアノをちょっと勉強してまして。
自分の曲作らんと。
いや、その前にね、もう長らく音楽というものに触れてなかったんで、もうびっくりするぐらいいろんなこと忘れてんねん。
そうやろな。
でまず鍵盤を前にしても指が動かない。
あ、
でもう簡単なコードがパッと押さえられんかったりすんねん。
あ、 Am7 って何やったっけみたいな。
そんな感じなんで、まずこう指を動かす練習から始めてて。
もう一からやり直しや。
でそのジャズピアノっての若い頃にも一応勉強したんだけど、ちょっと中途半端で掘り出しちゃってんねんね。
まあ自分の曲を作る方に行っちゃったからな。
でまあこれいい機会なんで、まあそのリハビリも兼ねて、まあ、そのジャズの勉強みたいなのも一応ちょっとやっとくかなと思って。
まだ楽しみながら練習もできるしな。
ただね、昔と違うのはその YouTube にジャズピアノのレッスンビデオっても大量にあるんですよ。
ほら今の柔道の技の練習でもその若い子は YouTube 見て覚えるっていうやん。
それピアノのレッスンビデオもその鍵盤を指で押さえてるところをちゃんと俯瞰でカメラで撮ってて、で画面の上半分に楽譜もちゃんと出てって、
すごい分かりやすいんや。
で昔その教則音読みながらやっててもいまいちピンとこなかったようなことが今になってすんなり理解できたりすんねんな。
じゃあもう今 YouTube が先生みたいなもんや。
ただね、そのジャズピアノのレッスンビデオってもうほとんどがやっぱ英語なんですよ。
やっぱアメリカの方が多いんや。
なんだけどやっぱね、なんとなく音楽に関する言葉ってまあ世界共通や。
いや、モアスローリーとか
で、まあ、そのやってってるうちにちょっとね、なんか英語が聞き取れるようになってきた気がする。
スピードラーニングみたいな。
そうなんですよ。
まあ、そのスポーツでも何でも自分の好きなやりたい分野の勉強をあえて英語でやってみるっていうのも意外と英語を勉強する近道になるかもしれんな。
でも考えるとやっぱその音楽っていうのは言葉と一緒やねんな。
まあ、ドレミファソラシドっていう言葉の組み合わせやもんね。
その言葉を使って、まあ、どんな気持ちを表現するかっていうね。
その長いこと使ってないとやっぱ忘れてしまうんやな。
だから帰国子女が長いこと日本で暮らしてて英語忘れてしまったみたいな感じ。
あ、もうちょっとずつ思い出していかなしゃあないわ。
あとね、その、まあ、独学でピアノを学ぶための心構えみたいなことをずっと英語で喋ってるビデオがあって、
はい、
あの僕は17歳の時にピアノを始めたと。
あ、君と一緒。
あ、でもやっぱこう試行錯誤しながらやっぱこういう練習をしてこうちょっとずつピアノを身につけていったっていう話をずっとしてて、
やっぱ向こうにもそういうやつおんねんな。
で、まあ、その例えば1週間に1回3時間の練習をするんやったら1日15分でいいから毎日練習した方がいいと、
はい、
その難しいクラシックの教則本を1冊きっちり仕上げるっていうよりも、で、まあ、ある程度指が動くようになったらこう自分の好きな曲、ジャズのスタンダードナンバーとかそういうポピュラーソングみたいなものをこう楽しみながら練習した方がやっぱその上達する近道やと、
まあ、楽しんでやるっていうのは一番大事なことやんね。
でその早く弾く練習っていうのは今はやらなくていいと、
はい、
でその早く弾けるっていうのはもう何年もやってればほっといても自然にできるようになるからと。
焦るなよと。
でその早く弾くよりもその一つ一つの音を大切にして歌うように弾くこと、
まあ、心を大切にしろと。
で最後に Don't give up Only practice Enjoy and love the music You can do it 君ならできるみたいなこと言ってビデオ終わっていくんだけど、
なんか松岡修造みたいな。
こうそういう熱い気持ちが伝わってきて俺なんかちょっと涙出そうになった。
感動した。
なんかそう自分も若い時に経験したこととすぐ重なる部分があんねんな。
あ、そう、遠く離れた国の見ず知らずのやつも俺と同じような経験をしてきたんだと。
なんかね、だからそうちょっと嬉しかったですね。
でもそのジャズピアノって具体的にどういうことを練習するの？
まずそのジャズの定番のコード進行っていうのがあって、でこういうコードが来た時にこういうフレーズを弾くとジャズっぽくなりますよみたいなのがあんねんね。
ああ、そう、定番があるんや。
でそういうフレーズの引き出しみたいなのを自分の中にいっぱい作っといて、でそれをいざ曲を弾くってなった時にそういうものをもう組み合わせていくね。
ああ、もうパズルみたいなもんや。
そのためにそのマイルス・デイビス、オスカー・ピーターソン、ビル・エヴァンスみたいな往年の名プレイヤーのアドリブをこう自分でもコピーして練習してみる。
じゃあそのジャズって即興演奏っていうよりも なんかこう、決まった型に沿ってやっていくみたいな感じやな。
その何人かの先人のこう偉人、天才が作ってきた型を、なんかこう、受け継いでいく。
なんか古典落語みたいやね。
ジャズっていうのはなんかこう、ゲームみたいな感じもすんねんな。
そう、ジャズっていうゲームのルールがあって、それを習得して、プレイヤーになっていく。う
ん、なんかそんな感じかな。
そのアメリカなんかにそのジャズスクールっていっぱいあるやん。
あ、だからそういうところでも、まあ、そういう訓練を何年もかけてやんねん。
なんかそれどうなんかな。
だからジャズってなんかこう、聞き慣れない人にとっては、なんかとっつきにくい。なんかどれ聞いても一緒に聞こえるみたいなのがあると思うねんけど。
でも実際やってることみんな知らんもんね。
だ同じメソッドで、同じ訓練を積んだら、結果みんな同じような演奏になるよね。
それがうまいっていうことなんかな。
YouTube でも、その、うまい人の演奏、とにかく指が早く動く人の演奏っていうのをいっぱい見たけど、なんかもうね、あそこまで行くと、ほんま機械的に弾いてる感じがする。
まあ、実そうなんやろね。
だからその、ジャズの響きやノリみたいなものは、すごい好きで、ちょくちょく聞くねんけど。
でもずっと聞いてたら飽きひん。
だから昔もね、ジャズの好きな先輩っていうのがいてて、でお家にアナログ版のレコードいっぱい持ってて。
あ、もう家がジャズ喫茶みたいな。
で、いろいろ聞かしてもらっててんけど、最初のテーマの演奏が終わって、で、アドリブがバーっと続いていくと、勝手にレコードの針をパッと飛ばしたりしててんの。
ジャズ聞いてる意味ない。
俺先輩に、まあ、勝手なことすなって怒られたりした
わ。今、俺は、なんかさ、ジャズの楽しみ方ってのいまいちよう分からんねんな。
だからやっぱ、ジャンルによって、やっぱ音楽の楽しみ方、聴き方って違うと思うから。
まあ、なんかこう、音を感じる脳みその場所が違うんかもな。
だその普段歌のあるような音楽で、メロディーを楽しむような聴き方と、そのジャズを聴く楽しみ方ってのはまた違うんとちゃうかな。
ああ、そのジャズそのもののノリとか、そのプレイヤーのテクニックを楽しむんや。
でもな、俺な、ぶっちゃけそのテクニックで聴かせる音楽ってあんま好きじゃないん
や。ああ、そうな。
だから俺も、やったら早弾きするやつとか嫌いやもん。
じゃあなんでジャズピアノの練習なんかしてんの？
これからずっと年取っていった時に、ジャズピアノがちょっと弾けたらかっこいいんちゃうかなと思って。
不純な動機やな。
それ半分冗談としても。
半分は本気なんや。
だからその音楽の基礎としてのジャズ。
いや、別にジャズそのものをやりたいわけじゃないんや。
その向こうに自分のやりたい音楽っていうのは別にあって、だそのための足場作りっていうか、足場を固めるっていう作業を今やってるっていう状態。
あ、だからその古典落語をきっちり習得してから新作に挑むみたいな。
だってさ、その他の誰かの手垢のついたようなフレーズを、そう、自分の演奏としてやっても意味がないし、そういうのが自分よりうまくできるやつはもう世界中にいっぱいおるわけ。
まあ、そうじゃないところでなんか勝負していかんとな。
あ、だから俺もこんな風に流暢に弾けたらなって思うことあるけど、でもうまけりゃいいってもんでもないやん。
ほら、絵の世界でもうまい人はいっぱいおるやん。
あ、でも、恵比寿吉和さんみたいな絵が描ける人ってそんないてへん。
まあ、あの絵はあの人にしか描けないからね。
まあ、その下手馬っていう言葉があるけど、一見下手に見えても、ほんまにデッサンの狂ってる絵って、ただ単に下手なだけや。
あ、だからそう、君にとってジャズっていうのは、その絵におけるデッサンみたいなポジションない。
だからそう、自分の音楽をやるにしても、やっぱりなんかそういう別の音楽の引き出しっていうのを最低限持ってないと、アイデアだけでは、もうすぐに行き詰まってしまうからね。キンキンラディオ。だから俺もその一応コード進行に合わせてなんかこうソロを弾くみたいなこと一応できるけど、なんかね、もう8小節ぐらい弾くと、あ、もうええやってなってまうね。
それより、その、なんかこう、普通に歌のある音楽で、感想に、なんかの楽器のソロが入ることってあるやん。
はい。
ああいうのの方が、やっぱその耳に残ったりするな。
その曲もひっくるめて、その、感想のフレーズも丸ごと記憶に残ってる曲ってあるもんな。
口ずさめるアドリブ。
だからその、ジャズピアノのレッスンビデオでも、シング&プレイ、歌いながら弾けっていうのは、いろんな人が言うてんねん。
やっぱ歌心って大事なんやな。
だからやっぱその機械的にただフレーズが弾けるようになるっていうのもあんま良くないのかもしれん。
だからそういうテクニックが身につけば身につくほど、なんかこう心が離れていくっていうか。
だからその、ただとにかく上手くなりたいじゃなくって、その自分の表現したい音楽っていうのが自分の中にきちんとあって、じゃあそのためにどんなテクニックを身につけなあかんのかっていうのを、まあ、ちゃんと意識しておくっていうのが大事なんやろな。
ただ闇雲に練習するだけじゃダメだと。キンキンライド。 そのジャズのスキルを身につけた人たちっていうのはもうそれだけをずっとやっていくの。
いや、そういう人ばっかりでもないと思うけど、もちろんスタジオミュージシャンみたいなのになったらいろんなジャンルの音楽に対応できんとあかんやろし、
そのジャズの中でももっとこう他の人がやってないようなこう自分にしかできないような音楽をやりたいみたいな、そういうのってないのかな。
だからこの数年前ぐらいからな、エレクトロスイングっていうのが出てきてるやん。
エレクトロスイング、
ジャズはジャズでもうその1920年代ぐらいのジャズ、
もう古いジャズや
なんだけど、こうリズムはもうバキバキの打ち込みやねん。
ああ、それクラブミュージックか。
そのミュージックビデオもその禁酒法時代の古いアメリカをイメージしたこうモノクロのわざとフィルムの傷をつけたような映像だったり、
ああもうレトロ調なんや。
アーティストのこう衣装なんかもその古いタイプのスーツやドレスと着てたり、
もうなんか古いんか新しいか分からへんな。
だそのクラブミュージックももう人と出尽くしてるから、もうあとはもう古いもんと新しいもん組み合わせていくしかないんちゃう。
だからファッションの世界で一緒やな。
だそのクラブミュージックってやっぱそのファッションの世界と同じくらいやっぱこう移り変わりが激しいから、
でもそのクラブの打ち込みでジャズをやるっていうのは昔にもあった。
その25年ぐらい前に一回そういうのが出てきて、またこう時代を一周してね、今でもそういうのがやっぱり出てきてんね。
あ、でも昔も言われたけど、そういうのってゴリゴリのジャズファンからしたらジャズじゃないんだよね。
でもそのジャズの持ってるリズムやサウンドのかっこよさっていうのも残しつつ、もっとシンプルに楽しめる音楽になってるやん。
だってもともとジャズってこうダンスホールで踊りながら楽しむ音楽だったんだもんね。
だからむしろ逆にこうジャズ本来の楽しみ方に戻っていってるっていう感じだと思うんだけど、
そのいわゆるジャズってなんかちょっと進化しすぎてて、なんかやっぱり素人にはとっつきにくいものになってしまってるやん。
ほら、あの大江千里がもう何年も前にこうジャズピアノを勉強したいっつってアメリカに行ったやん。
せっかく日本であんだけ成功してたのにな、
それ捨ててまでこうやる価値あんのかなってその時は思ったけど、
もったいない。
あ、でもその若い頃に勉強しきれなかったものを年取ってもう一回やりたなるっていう気持ちはやっぱ分かんねん。
あ、でもそのジャズを勉強した上でまた新しい大江千里の音楽が聴けるのかなと思ったら、結局そのジャズそのものをやってるわけでしょ。
あ、でもその大江千里さんにしかできないジャズっていうのもきっとあると思うね。
あ、それポップスっていうフィルターを一回通り越した上でのジャズ。
だそういうこう誰もが親しみやすい、いやもうそれこそその聴く人の心に寄り添うような優しいジャズっていうのがね。
いやもうそれこそもう歌心はめちゃめちゃあるんやからね。
あ、でもその留学時代にやっぱそのレッスンでこう何人かでセッションみたいなことやってると、こう一緒に演奏してる人に、あいつだけスイングしてない、あいつだけジャズになってないってよく言われたんだって。
あ、やっぱそう、自分の音楽ができてるかオリジナリティがあるかみたいなことよりも、やっぱそうジャズになってるかなってないかの方が大事な
んや。だからそジャズってもうそういうもんなんじゃないの。
だからやっぱそのアメリカの伝統音楽みたいなもんなんやろな。
でもそのジャズっていうのはかつても常に実験的で先鋭的でずっと進化し続ける音楽やったわけ。
そのマイルス・デイビスなんか活躍してた頃はな。
でももう日本舞踊みたいに落語や歌舞伎、まあ、あと芸者さんなんかがこう芸事の基礎として身につける習い事みたいになってるんじゃないかなと思って。 QQ Radio